新約聖書の317ページをお開きください。よろしいでしょうか。はい、それではお読みいたします。ローマ人の手紙12章1節と2節、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。以上でございます。前回はあなた方に勧めますということで、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいということを語らせていただきました。私たちは神様の憐れみ、神様の恵みによって救いに預かり、そしてそのことを通し私たちは聖なるものとされている、まさに聖徒とされている、神のために選び分けられたものとされているんだ。そして私たちは罪と罪禍との中に死んでいたものでありましたけれども、そのものが今度は生けるもの、主にある新しい命、永遠の命に私どもは生かされて、そして今は生きたものとされている、その私たち自身、私たちの体を捧げるようにと、捧げ物として捧げなさいと言われている、そのことを前回はお話をさせていただきました。そして今日はその後なんですけれども、それこそあなた方にふさわしい礼拝ですと、そのように記されてあります。そのようにして体を捧げることが礼拝なんだということですね。まあ、もちろん11時にこのところに集まって捧げている、これも礼拝なんです。もちろん礼拝なんですけれども、パウロはその体を、あなた方の体をですね、神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げることが礼拝なんだということを言っている、そのことをもう一度覚えたいと思いますし、そのことを通して今年度の年間目標であります共に礼拝に生きるということを、まあ、考えてみたいと思いますけれども、まあ、おそらく多くの方々がそれこそあなた方の霊的な礼拝ですというふうに、まあ、暗唱聖句で覚えてらっしゃるのではないかなと思うわけでございまして、実際欄外中のところをご覧いただきますと、星印3つのところですね、そこをご覧いただければ、別訳、あなた方の霊的な、あなた方にとって理にかなった、そのように、まあ、訳が2つございまして、実際このふさわしいと訳されている言葉はその訳において議論があるわけです。先ほども少し申しましたが、ですから新改訳第3版まではそれこそあなた方の霊的な礼拝ですとそのように訳されておりまして、新共同訳ではこれこそあなた方のなすべき礼拝ですとそのように訳されているわけです。そしてこのローマ人の手紙12章1節以外のところでは1箇所だけペトロの手紙第1、2章の2節に同じ言葉が用いられておりまして、新改訳2017では純粋な霊の父と、やはり霊のというふうに訳されておりまして、新共同訳でも混じり気のない霊の父とそのように訳されておりましたがですね、新改訳第3版では純粋な御言葉の父、その御言葉のとそのように訳されているわけでございます。ですから、まあ、様々な訳が、まあ、なされておりまして、まあ、そういうところでこれはどういうことなんだろうか、様々な議論がされているわけなんですが、そしてこの 解釈におきまして、まあ、可能性いくつか今日は考えてみたいと思いますけれども、まず一つは霊的なということなんですけれども、霊的なということで表されているのがこの私たちの内なるものということです。私たちの内側ということです。つまりどういうことかと申しますと、形だけではない、外見だけ整えてそれで礼拝ということではないでしょうと。むしろ心の伴うような礼拝、内側がきちんと整えられて捧げられるような礼拝、それが大切なんですよということを言おうとしているんだと。それが霊的な礼拝ですということの、これは意味なんだと、そのように説明する方々がいらっしゃるわけです。そして2節に、ローマ人の手紙12章2節に、心に真によって自分を変えなさいと言われておりますように、心が変えられる、つまり私たちの心、私たちの内側が大事なんだ。そのように心が変えられることを通し、私たちは本当の意味での礼拝を捧げることができる、本当に神様を理解する中で正しく神様を礼拝することができるんだと、そのように考えているということでございますが、しかしその前を見ると、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいと言われておりますように、ここでは体と、あなた方の体と言われているわけですから、ただ単に私たちの心とか内側だけの問題ではないんだろうということがわかるわけです。ですからこの霊的な礼拝ということが、もちろん誤訳ということは決してないんですけれども、この大切な部分、特にあなた方の体を捧げなさいという、そのところが抜け落ちてしまっている可能性があるわけです。まあ、そういう中で、この新改訳2017ではふさわしい礼拝、そのように訳されているんですけれども、これは言ってみれば罪の力のもとにある人間によって捧げられるような、そういう堕落した本当にこうあるべき礼拝の姿ではないというような形で捧げられる礼拝ではなくて、神の憐れみと恵みによって本当に神様によって新しくされた者たちが捧げる礼拝、まさにあなた方の体を神に受けられる清い生きた捧げ物として捧げなさいと言われているような、そういう礼拝を捧げていくこと、これがある意味ふさわしい礼拝なんだということをパウロは言っているということですね。ですから礼拝というものは罪にこれまで以前は死んでいた者たちでありましたけれども、今や神様によってその救いを通して聖なるものとされ、そして新しい命、永遠の命に生かされている私たち自身が、今度はその体を、自らを、自分のすべてを神に捧げていくこと、これが礼拝なんだということ。ですからその中にあって、私たちが礼拝をただ日曜日の午前中に来て捧げる、それだけが単に礼拝ではないんだろうと。むしろ言葉を変えるならば、私たちが、私たちの体も含めてその全存在を、私たちのすべてを清い生きた供え物として捧げることこそが、私たちにとってのふさわしい礼拝だということなんです。 特に前回も学びましたけれども、神が私たちに対してさまざまな憐れみを施してくださっている、示してくださっている、それにもかかわらず私たちが自らを、自分の体を、自分の存在を、そして自分の人生であったり生活に至るまで全てを神様に捧げない、そういうことはやはりキリスト者として決してふさわしいとは言えないということを、このところでパウロは考えていたんだろうということです。ですから繰り返しになりますけれども、礼拝という場合にはもちろん日曜日の安息日に私たちが会堂に来て、礼拝堂に来て捧げる礼拝も、これももちろん礼拝なんですけれども、毎日の生活の中で起こる具体的な出来事の中で神に全てを捧げ切った状態で歩むこと、これも礼拝になりうるということなんですよね。ですから私たちが神に捧げ切った状態で仕事をしていくならば、一般の仕事も、会社勤めであったり公務員の方であればそのお役所に勤めたりする、そういう仕事がもう礼拝になっていく。子育てにおいても神に捧げ切った形で自らが子育てをするならば、それも礼拝になる。家事をするにしても、教会の奉仕をするにしても、全てを神に捧げ切った状態でなされるもの、全てが礼拝だと聖書は私たちに教えているわけです。まあ、随分前ですけれども、私がある方と、お話をしていたときに、その方は会社に、企業に勤めておられたんですけれども、その方がですね、おっしゃるには、私は仕事をしているとですね、なんで自分はこんなことをしているんだろうか、ふと虚しくなることがあるんですよねって言って、だから退職したらぜひ神様の働きに就きたいと思ってるんですってのことを、言われたわけでございます。でその中で、私は、本人に言わなかったですよ、心の中ではもうちょっと祈って考えた方がいいんじゃないかなって思ったわけなんですけれども、むしろその彼の、仕事に対する考え方っていうのが、その信仰自体にもう少し考えた方がいいなという部分があると思ったのは、やはり捧げ切って生きていない、やはり仕事も自分を捧げ切って仕事をするということができていないところに、本当に大きな問題があるのではないかなと、そう思わされたわけです。ですから捧げ切っていなければ、たとえ主の働きについたとしても、やっぱり虚しいんですよ。どうあっても虚しい。逆を言えば、主に捧げ切って、先ほどの繰り返しになりますけれども、主に捧げ切って、まさに自分はこの会社に勤めることに、この仕事に自分は献身しているんだという思いを持って仕事をすれば、虚しさは出てこないはずなんですよね。逆に仕事が喜びであり、また感謝となるはずだと、そう思うわけです。でもうお一方ですね、別の方と話をしていたときに、その方は、私は献金するために働いてるんですと、そうおっしゃったんですね。ちょっと誤解がないようにと思ってはいるんですけれども、つまりその方がおっしゃってたのは、自分は主の御名によって、主の御名のために仕事をしているということを、おっしゃったわけですよ。生活しなければならないから仕方なくとかいうことではなく、なんとなく毎日働いている、また昇給や昇進によって自己満足であったり自分を喜ばせるということではなくて、自分の仕事を主に捧げていくということですね。そのような歩みができているならば、 仮にどういう仕事であったとしても、それが私たちの日々の礼拝となり、それが私たちの心の喜びとなり、主への尊い捧げ物となっていくということなんでしょう。そしてこれは先ほども申しましたが、子育てや家事や教会の奉仕など、私たちの日々の生活すべて、そして人生そのものを主に捧げること、そして人生そのものが、生活そのものが主への礼拝となっていくということです。そのようにしてパウロは、それこそあなた方にふさわしい礼拝ですということによって、礼拝を私たちの全存在を含むというような、本当に私たちの存在そのものが霊的なものとされていく、私たちの生活そのものが、人生そのものが霊的なものへと変えられていくということをここで語っているんだろうということです。そして私たちはイエス・キリストを通しての救いの恵みをいただいている。その私たちに求められていることは、神の憐れみと恵みによることですけれども、自分の全存在を神に捧げ切って生きていくということであり、そのようにして私たちの人生、存在そのものが礼拝とされていくということなんでしょう。そして自分を通して、この私を通して、そして自分の仕事であったり家事であったり、そして子育てであったり教会での奉仕であったり、すべてを通して神の栄光が現れ、神が褒めたたえられるようになること、それが私たちのふさわしい礼拝だということです。そして一節で語られていることを実行に移す方法という形で示されているのが二節かな、まあ、そう思わされております。まずこの世と調子を合わせてはいけません、そのように言われているわけです。この世とはまさに私たちがキリストと、キリストによって救い出された、まさに神に敵対し罪たくに満ちているのが、この世であります。アダムの子孫として罪と死に支配されていた私たちは、キリストの贖いにより聖霊による命の支配に私たちは移されたわけでございます。そのようにして私たちは、この私たちの内側は、霊的な部分はですね、間違いなく変えられているわけなんですけれども、同時になお私たちはこの世に生きているわけです。間違いなく救われた途端にですね、もうクリスチャンだけで集まって共同生活を始めたとかですね、もう救われた途端に全然もう人が誰もいないようなところに自分一人で住み始めたとかですね、そういう方はいらっしゃらない。神様の救いをいただいてもなお私たちはこの世に生きているわけです。また私たちにはなおも神に逆らう肉と罪の性質が存在しておりますので、その肉の性質に従い、そしてこの世に合わせて私たちが生きていくならば、私たちはいとも簡単に再び不義の器、汚れと不法の奴隷となってしまうということであります。ですからこの世にと調子を合わせてはいけません、そのことが求められているということであります。そしてここで言われている調子を合わせるというのは、罪に支配されているその世のやり方、世の方法に合わせるということなんです。ですからあなた方の体を神に受けられる 義を生きた供え物として捧げなさいと言われている私たちは、神の御心、また神様がお命じになっていることに自らを合わせていく、神が御言葉を通して示している真理に合わせていく、そうあるべきでありますけれども、そうならねばならないんですが、そうではなくて、この世のやり方に合わせてしまうことがある。時にはそのように世の方法、世のやり方、世の考え方、世の基準、そういうものに自分を合わせることの方が心地よい時があるわけです。そしてそのようにして世の方法、世の基準、世のルール、世の考え方に合わせる方が当然でありますけれども、周りの人と波風が立たないわけです。そして時には罪と欲に負けてしまうことがあるかもしれませんが、そのようにして神様から憐れみと恵みを受けた私たち、また自らを清い生きた供え物として捧げなさいと言われている私たちが世と調子を合わせることは、これ当たり前のことではない。世と調子を合わせることは仕方がないことではない。むしろそれは大いなる矛盾なんだということ、まあ言葉を選ばずに言えば、それはあってはならないことなんだということを私たちは知らなければならないということです。ですからこの世と調子合わせてはいけませんとパウロが言っているということは、そのようにして人の側でもなさなければならないことがある。つまり神様の憐れみと神様の恵みだけで全てが私たちが整えられていくのであれば、まあ言ってみれば神様は 100% ご自分の力で全てを成してくださって、人の側で何もすることがないのであれば、この世と調子合わせてはいけませんと命じることは、これ意味がないんです。必要ないことなんです。しかそうではない。私たちの側で時には戦いを覚えつつも、時には苦難を感じつつも、時には葛藤することがあっても、この世と調子を合わせてはなりませんと言われている、そういう生き方をやはり私たちは選び取っていかなければならない。私たちは神の憐れみと恵みによって新しく作り変えられました。それと同時に私たちはその神の憐れみと恵みによって世にあって生きていかなければならないということです。そして今私たちのうちには賜物としての聖霊が住んでいてくださいますので、その聖霊の助けによって私たちはこの世に対し調子を合わせない、そういう生き方をしていくべきです。そして世と調子を合わせるような歩みをもし私たちがしていたならば、私たちは決して日々の生活が礼拝である、ふさわしい礼拝ですと言われているような、そういう歩みができていかないでしょうし、言ってみれば私たちの人生そのものがそうなってはいかないということです。それは神によって、神の憐れみによって、恵みによって、私たちが新しくされた、憐れみによって神に自らを捧げるものとしての、それは歩みとなっていかないということです。今日もう一度自らを深く顧みたいと思うんです。世と調子を合わせるような、そういう闇となっていないだろうか。日々自分の闇はどのようになされているか、 むしろ毎日の生活が、自分のなすべき務め一つ一つが、それは主の御名によって、そして自らを捧げるような、そういう生き方になっていって、まさにそれこそあなた方のふさわしい礼拝ですと言えるものになっているだろうか。そして自分の人生そのものがまさに礼拝となっていき、そして自らはただひたすら神に自らを捧げることで、神に礼拝を捧げながら、自らを捧げながら、私は歩みました、そのように言える人生でありたい、クリスチャン生涯でありたい、そのように願わされます。祈りましょう。天の父なる神様、御言葉を心から感謝をいたします。御言葉ははっきりと私たち一人一人に、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、それこそあなた方にふさわしい礼拝です、そのように語っております。自らを捧げることを通して、毎日の生活が、そして日々の務めが礼拝となるように、あなたにお捧げする礼拝となることができるように、神様助けを与えくださいますように。そして私たちの日々の生活が礼拝となり、私たちの人生そのものが礼拝となり、そしてどうか天の主よ、私たちを通し、そして私たちのなすべき一つ一つの小さなその技が、どうぞ神様の栄光を表し、そしてどうぞ神様、あなたご自身をどうぞ人々に表すものとなることができるように助けを与えください。語ったものは小さな取るに足らないものでありました。たらたると転げない、どうぞ命の御言葉としてくださいますように。おいだにし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。